そうすると世代ごとにいろんな夢を持ってそれを実現してこられたということですよね。その数あるプロジェクトの中でも40代から50代にかけて手掛けられた東京ディズニーランドの総合プロデュース、この10年間なんですけども、特に波乱万丈の日々だったんじゃないかなと思うんです。この東京ディズニーランドを作られた時に最も困難だったなということはどんなことだったかということと、それをどうやって乗り越えたのか、この辺りいかがでしょうか。
これはね、もう困難な日々の連続と言った方が正しいでしょうけれども、初心というか自分の夢を捨てないというか、その自分の人生はここにかけてるんだっていう、人に言わないまでも自分の心の中の決意みたいなもの、これが支えになりますね。ともかく浦安っていうところは地盤が悪いんですよ。それから当時は交通の便も悪いんです。でしかも膨大な土地があるわけですよ。その土地の使用には使用制限がかかってるんですね。すでにもう計画が出来上がってたんですよ。でそれをやってくれと、もう誰もこれをプロデュースする人はいないからやってくれっていう形で三井不動産の社長の江戸さんから頼まれたわけですけど、今ね、交通便利になってディズニーランド見てるから皆さん何と思わないでしょうけども、陸の孤島みたいな、まあ、まさに孤島なんですけどね。でそれまでにすでに借り入れがあるんですけど、それを焼却する企画っていうのを立てる、これがね一番のもう大きな山ですね。これで採算の取れる計画が立てられるだろうか。で私はこれはどうしても合意を得る、要するにいろんな方の合意を得るためにはですね、最初から一つの企画を作っても合意は得られないんじゃないかと。で私はね、いろんな企画、もう企画屋ですからね、どんどん企画立つんですよ。たくさん企画作りました。でそれをまとめて当のテーマパーク作ったんですよ、でその当のテーマパークのそれぞれの収支計算しましてね、でその収支計算表を添えて10のうち3つをどれを選択しますかって言って役員会にかけたんですよ。でその間にもちろん皆さんの合意を得てましたけどね。でその中の一つぐらいはこれなら収支計画は立つだろうというものがテーマで言えば素晴らしい人間とその世界という感動を提供するテーマパークだったわけですね。後でこのテーマの中のテーマパークということでディズニーが感動してこれに参画しようと乗ってくる元はその元にある計画なんですね。だけどそれは皆さんが自分で選んだっていう感覚になるわけですよね。で企画を成功させるっていうのはね、みんな自分を出して自分はこれだと思いますってやるけれども、まず合理的なデータってのはすごく大事ですよ。誰が見ても納得できるデータを揃える、それから必ず競争相手がいますから、競争相手に勝てるっていうことはね、競争相手の企画知らなくちゃいけないってところがありますね。それで勝てる企画を一つじゃなくて三つくらい立てるんですよ。それで僕の企画の中から選ばせるという、